時間が、予定では40分からだったんですが、20分から始めるということで時間のを少し調整しますのでちょっと覚えておいてください。これから会を始めます。そして、先生の話がですね、1時20分まで1時間お話を聞きたいと思います。その後各グループに分かれて話し合いといいますか、皆さんでおしゃべりの時間を持ちたいと思います。皆さん紙、こういう小さい紙切れもらいましたよね。123456っていう番号があって、それがそのもらった番号の数字がグループの番号です。グループの責任者を言いますと、第1グループが雨宮武さんです。第2グループが雨宮恵子さん、そして第3グループが、宮沢晴美さん、で第4グループが、弓田聡さん、で第5グループが稲見さん、第6グループが、古谷さんになっています。ですからお話、先生のお話を聞いたら、それぞれの、責任者のもとに、場所はどこでも構わないんですけど、もとに行ってそれぞれ、時間を持ちたいと思います。一応1時間と考えているんですけど、ちょっと長いかもしれませんので、一応私の方では、2時10分まで話し合いにしたいと思います。そして残りの時間といいますか、一応4時半に終わり、あ、ごめんなさい、2時半に終わりたいと思ってますので、それまでの間は皆さんで全体でその各グループどんな話をしたかということを話を聞いて、それで終わりにしたいというふうに思ってますので、よろしくお願いします。はい、ここで今先生の話を1時20分まで聞いて、その後は各グループに分かれます。どこでも構いません。上でも下でもどこでもいいですから、各グループ の責任者の方、よろしくお願いします。それじゃあ会を始めたいと思います。皆さん、レジュメが皆さん言ってると思いますけど、レジュメを見てください。最初に聖書をお読みいたします。詩編の133編です。これ先生全部言う、はい、詩編133編、旧約聖書の975ページです。都に昇る歌、ダビデの詩。見よ、兄弟が共に座っている。何という恵み、何という喜び。かぐわしい油が頭に注がれ、ひげに滴り、衣の襟に垂れるアロンのひげに滴り、ヘルモンに置く露のようにシオンの山々に滴り落ちる。シオンで主は布告された。祝福と常しえの命を。それで皆さんお立ちください。賛美歌の358番を賛美しましょう。 座りください。それじゃ始める前に一言お祈りします。父なる神様、今日も私たちはあなたに呼び集められて主の日の礼拝を守ることができ、あなたの御言葉を私たちに与えてくださいまして、一週間それぞれがあなたの御言葉によって新たな思いを持って一週間過ごせますことをありがとうございます。どうぞこの一週間もあなたの導きのうちに置いてください。またこれから教会全体の研修会を持ちます。今日は教会の交わりについてと題して研修会を持つことになりました。今日は本当に久しぶりに皆さんが一緒に食事をし、そして今この研修会を始めようとしています。使徒行伝の初めの方を見ますと、本当に信徒が一つとなっている場面を私たちは思い起こすことができます。人の教え を聞き、そして相互の交わりを持ち、またパンを裂き、また祈りに熱心であったとあります。私たちもこの後小町教会のそれぞれのメンバーがあなたの御言葉のもとに教会を形作っていき、またさらに私たちは伝道する意欲を与えられまして、その思いをこの今日の伝道のこの研修会からも学んで帰りたいと思いますので、どうぞ先生を通してあなたが御言葉を私たちに与えてください。始めるにあたり一言の祈り、主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。それでは先生に講演をお願いします。
教会全体研修会ということで、今回の主題というのが、教会の交わりコーナーの再開も考えて聖書的な視点からという、副題付き の教会の交わりという主題です。でこれは、目下の愛宕町教会の状況下でどんなふうに、ここから歩んでいったらいいのかなという、具体的な課題を覚えて立てられた、主題だろうなというふうに思ってます。でも実は難しい主題かなというふうにも思うんですね。2020年の1月から2021年か20年ですね、新型感染症が、流行し始めまして、愛宕町教会はなるべく通常の教会活動を縮小しないで普段通りに行っていこうというふうに役員会で、考えてくださって、そういうふうに歩んでくることができました。しかし、ですから、礼拝はもちろんですが、祈祷会もそれから他の終日の集会も、お休みはほとんどなく、いつも通りにやってきたわけですが、そういう中で唯一縮小せざるを得なかったのが、交わりコーナー のお昼ご飯の交わりなんですね。で、これはやむを得ないかなというふうに思ってはいます。当時の風潮だと同じ部屋に長く一緒にいてはいけないっていう、そんな、ことでしたから、それにやっぱり抵抗が、食事の時に一緒にいちゃいけないかなっていうことがあったんだと思うんですね。かなり初期の段階でこのコロナウイルスっていうのは呼吸器系からうつってくるウイルスで、消化器系からは感染しないんだっていうことが分かっていたところはあります。だから本当に最初の初期はですね、物を食べてもうつるんじゃないかっていうような恐れもあったんだけど、最初の数ヶ月でそうじゃなくて、非常に感染力が強くて飛沫感染で呼吸器系から移ってくるんだってことは分かっていたわけです。ただそうは言ってもですね、食事するためにはマスクを外さないと食べられませんから、マスクを外すことになるだろう。で加えて今日の食事の風景なんか眺めてると本当に愛宕町教会らしいなと思いますが、 本当にお互い同士が親しいもんですから、当時の言い方だと黙食っていうんですかね、愛宕町教会で交わりコーナーがあってみんなで黙食をするなんてことが考えられるかなって思うとちょっと無理だなっていうふうに思うわけですね。ですので、ちょっとこの毎週食事をしているコイノニアの交わりだけは中断をせざるを得なくなった。で、まさかこんなに長く休み続けることになるとは思いませんでしたが、3年半以上それが続いているわけです。で、もともとそのコイノニア の、 あの交わりコーナーっていうのはですね、愛宕町教会の中でとってもいい空間、いい時間の過ごし方だなと私この教会に赴任した時から思っていました。でそれを今後どうしていったらいいのだろうかというのが、具体的な、課題としてはあるわけなんですね。で一方にはこれは当然の思いなんですが、以前大変良かったわけだから、ああいう食事の時をもう一度持ちたいっていう思いがあるわけです。で今日は、その一歩として、見え見えだったと思いますが、この研修会を午後の時間に設定しまして、その間に食事を食べてみようということに、いたしました。で、ですから先ほどの食事っていうのはお祈りの中にもありましたけど、本当に久しぶりで、みんな教会全体で食事を一緒に取った時間帯でした。皆さんがどんな思いでこの時間帯をお過ごしになるかなというふうに、思いながら準備をしてたんですが、後ほど分断がありますので、その時に、食事は良かったとか、ちょっとやっぱり心配だったとか言っていただけたらいいかなというふうに思ってます。で一方にですね、そんなふうに教会全体で食事をぜひ取りたいという思いがあるのは確かなんですが、ところがこの3年半の間の私たちの過ごし方っていうのは、一人一人がみんな違う状況下で、生活が、されてきているところがあります。すぐにでもお昼を再開したいっていう思いが一方にあるわけですが、しかしそんなふうに比較的おおらかに、物事考えられる人たちばかりではないかもしれないっていうのも、またもう一方の実情としてあるように思うんですね。例えば、長い間施設から、出ちゃダメっていうふうに、禁足状態に置かれた方々がいらっしゃいます。でようやく世の中がですね、だんだんおおらかになってきたので、外に出てもいいですというところまでは認められた。でも、これは実際の例ですが、教会の礼拝にやってきたら、その後1週間は施設の中で隔離室に入れられて、一人きりで、時間を過ごさなきゃいけない。それでも、それでも構わないからぜひ礼拝に来たいんだって言って礼拝に来てくださるんですね。で来てくださるけれども、その後1週間は、その施設の中ではお食事も職員の人が運んでもらって一人で食べるって、普段はもちろん施設の中でみんなで一緒に食べるわけですが、そういうふうなことは1週間は、控えていただくっていう施設の中にいらっしゃる方がおられるんですね。礼拝にやってくることでさえそんなふうに施設側から警戒されているわけですから、もしもですね、いや教会に行って実はお昼を一緒に食べてきたんだよなんていうふうに言ってしまったら、きっとハードルがさらに上がっちゃうだろうなというふうに思います。でもしかすると、せっかく行っていいよって言われたのに、そういうプログラムが、つまり食事のプログラムがあるんだったら教会にはやっぱり行かせられませんなんて施設から言われちゃえば、せっかく開かれた門戸がまた閉じられちゃうことになるわけですね。でそんな具体的な例が思い浮かびますし、あるいはそこまで実際に犠牲を払うわけではないけれども、気持ちの問題としてです、やっぱり大勢の人混みの中に身を置くことには抵抗を感じるなという方がいらっしゃるかもしれませんし、まして食事まで一緒にするのはこれやっぱりやっていいんだろうかってためらいを感じる方というのもいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。今回の主題が交わりコーナーの再開も考えてっていう副題がついてますから、再開しなきゃいけない、そのためには自分の思いを黙ってましょうっていうんじゃなくって、分断では自由に話していただいていいというふうに思ってます。私たちの中で、お互いがどんなふうな思いを持っているのかっていうことを、知ってるっていうことがとても これは再開するにせよしないにせよとても大事なことだと思いますので、なるべくその辺はですね、風通しよくというかですね、みんなが思っていることを自由に言えるようなそんな雰囲気で教会生活が過ごせていけるといいなと。その上で実際に交わりコーナーを再開するかしないかは役員会がそれを判断することに、そこはお委ねいただきたいというふうに思っています。いずれにしてもですね、そのコロナウイルスの感染症ということを通して私たちの間にですね、お互いがまず交わりを持つこととか、あるいはどんなふうに交わりを持つかということに様々な感じ方の違いがあるということが浮き彫りになっているんじゃないかなという気がします。でこれが一つの、このコイノニアの、交わりコーナーの一つの方面の、具体的な問題ですね。からもう一つ別の問題もあると思います。それは、仮にじゃあ再開しましょうってなったときに、3年半休んでしまったわけで、その間、私たちは、3年半のまんま体が止まっててくれりゃ よかったんですが、年を重ねてしまってるわけですね。そうすると前みたいにはとても私動けませんというふうなことも実際としてはあるわけです。で婦人会の中でコイノニアの食事の再開についてアンケートを取ってくださったということがあったんですが、その回答を見てもですね、とてもこれは以前と同じように毎週の食事をサービスするというのは無理じゃないかなという結果が出ておりますということも伺っています。ですからまず食事を共にするということについて前向きな思いとためらう思いと両方あるというのが一つの実情であろう。からそれともう一つは、もし交わりコーナーを再開するとすれば、これを今後はじゃあどういう形で行っていったらいいのか、誰がどういうふうに担いながらどれくらいの頻度で行ったらいいのかっていう、そういう問いもあると思います。でそれが現状の愛宕町教会の姿かなというふうに思うんです。今コロナウイルスの感染症と交わりコーナーの休止から交わりコーナー再開への課題、愛宕町教会の現状みたいな、そんな話を今しているところです。ちょっとそんなふうにですね、これはその再開するとかしないとかってすぐに簡単に決められないようなところがあるので、皆さんでぜひ、その感じていることを出していただきたいと思うんですが、一体どうしたらいいのだろうかっていうんですね。一つの、非常にこう割り切ってしまった解決策というのは、もう交わりコーナーはこれに行わないことにする、みんなで食事を取ることはやめにして、今後教会の交わりというのは礼拝に専念するっていう、そういう仕方の交わりというのが、もしかするとあり得るかもしれない。でこれは後の分断でまたそれ話していただいていいと思うんですが、東京の方の教会にはですね、礼拝が終わったらもう教会員は30分以内に礼拝堂を立ち去るようにっていう、そういう命令が出ておりまして、もうその30分以内に教会が空になったらですね、あとは次の日曜日まで礼拝堂が施錠されてるっていう教会も実際にあるっていうふうに伺ってます。で仮にそんなことを山梨でやったらどうなるかなって思うと、あっという間にそういう教会は衰えちゃうんじゃないかなっていう気がしますけれど、そういう実際的なこととは別にです、その礼拝中心の交わりなんだ、これ言葉の上だと教会の交わりの中心礼拝だっていうのはとっても響きはいいんですが、果たしてそれが本当に教会に出てくる教会の姿だろうかなっていうふうに考えると、少し、疑問かなって感じるところも私にはあるんですね。教会ってじゃあ何なのかっていうことに少し入っていこうと思いますが、聖書の中で教会と訳されている言葉は、皆さん気になったことあると思うでしょうが、ギリシャ語ではエクレシアと言います。ちょっと高級そうにヘブライ語なんか言うとカーハールっていう言葉です。私も調べて初めてそういう言葉かって知ったんですが、いずれもです、このエクレシアもカーハールも集会、交わりってことを表す言葉なんですね。だから、集会っていうんだから、そうすると教会っていうのは 礼拝だけだってそんな風に言っちゃっていいのっていう疑問が当然起こるわけです。でも、まあ、礼拝だけが礼拝がその教会の中心なんだっていう、そういう風に言う教会には言い分はないわけじゃないんですね。それは聖書の中に言われている集会っていうのは神様を礼拝して神様の民となって生きるということをみんなが元気になって力づけられるための集会であって、それは世俗の集まりのことを言ってるんじゃないんだっていう、多分礼拝だけでいいっていう教会はそういう主張をするだろうなというふうに思います。そして、そういう主張をすることっていうのは聖書の言葉の上だけあるいは理屈の上だけでは可能だとも思うんです。しかしそういうふうなことを言う場合に、忘れちゃいけないとても大事な事柄っていうのが一つあると思います。それはじゃあ私たちが日曜日に教会に集まって信仰を強められるというんだけど、その信仰、キリスト教の信仰っていうのはもともとどういうものなのかって考えると、これ個人個人が悟りを開いて自分で持ってる信念みたいなものとは違うんですね。日曜日に私たちがこの教会堂に集まってくるのはです、これはもう実際私たちの経験の中で言われればそうだなって思うと思いますが、決してこれ私たち自分一人でです。ここにやってきて神様を讃えて神様にお祈りしてまた礼拝が終わったら自分一人だけで帰っていくっていう風じゃないだろうなって思うんですね。やっぱり私たちが教会に行くっていう時はもう隣の人なんか関係ない自分だけだって思って来てるんじゃなくって、やっぱりこの教会に来たらあの人がいてこの人がいてっていう思いが当然あるだろうと思います。たまたま神様が好き、イエス様が好きな人たちが同じ場所に集まって、めめそれぞれに聖書の言葉を聞いて、思い思いのことを祈って、賛美歌を歌っていい気分になって帰っていくっていうのが、教会の礼拝ではないと思います。教会の信仰っていうのは、個人の心の中の事柄とか、個人の思いの事柄じゃなくって、実はこの教会生活の中に群れ全体として受け継がれているようなところがあるんですね。だから、まあ、礼拝を捧げるときにはやっぱりねこの礼拝堂の中にいてほしいかなっていう気は正直言って感じています。私たちは自分一人で心の中にイエス様を信じてるんじゃないんですね。一緒にこの場所に集められてここで神様の前に聖霊をして、そしてみんなで賛美を捧げ、みんなで同じ御言葉を聞いてここから生きていくっていうのが教会の姿だろうって思います。で、私にそのことを教えてくださった先生というのがいるんですが、その先生はですね、こんな言葉でそのことを教えてくださったのを私よく覚えてるんです。それはキリスト教会というのはイエス様が好きな人のファンクラブじゃないんだよっていう、そういう言い方で教えてくださいました。で、もしもです教会という場所がたまたまイエス様が好きな人の集まり、まあ、同好会みたいにファンクラブを結成しているというのであればです、イエス様に飽きてしまったら集まっていた人たちは去っていく、そしてファンクラブは解散というふうになってしまうだろうと思うんですね。で、実はこれ教会じゃなくて世の中の芸能人のファンクラブなんていうのはそんなふうな道をたどることが非常に多いんだろうなというふうに思ってます。人気者の芸能人とかアイドルが登場するとですね、これ気に入ったって思った人たちがファンになってファンクラブが結成されるわけです。で、一人一人に会員番号が与えられて一桁とか二桁とかいう番号を持ってる人はもう古くからその芸能人を見出した近しいファンとしてファンクラブの中で尊重されたりします。でもそういうファンクラブっていうのは決して、永久に続くんじゃないんですね。何よりもまずですね、その中心にいる芸能人自身が衰えていきます。そしてファンたちもですね、年を重ねて次第にくたびれていくんですね。あるいは本人たちはまだまだやる気があるんだけど、社会的にもその芸能人に人気がなくなって、もうそれ以上はファンクラブとして維持できなくなりますなんていう例もあります。私も高校生ぐらいの時にですね、実は友達でそのある歌手が好きな人がいて、 頼むからファンクラブに入ってくれって言って付き合ってたことがあるんですね。で、ま、末期はとっても惨めでですね、ファンクラブの その会員番号の早い人がコンサート行くと最初2列ぐらいは席取ってるんだけど、その後10列ぐらいずっと空いてて、私たちはその次ぐらいで、私たちの席とその間に10列ぐらいあって、これは大丈夫かなと思ったら、やっぱり数年してできなくなっちゃったっていうことがありましたけれども、ファンクラブってそんな風になくなっていくんですね。で、今日は見えてませんでしたけど、最近そのキリスト教会の何ていうかな、教会生活に興味のある青年っていうのがこの教会に出入りしてます。で、彼と話をしているととっても面白いんですけれど、自分が神様信じるつもりはないんですね。ただキリスト教会ってものに触れてみたいって言ってやってくるんです。そうすると、そういう人から出てくる質問っていうのはとっても面白くて、世の中の人はこう見るんだなって思うんだけど、我々がどう信仰生活を送ってるかなんていうんじゃなくて、日本キリスト教団というのは毎年教勢が減っているんだけれど、これについてはどう思うのかなんて質問されるんですね。質問されても私、日本全中の教会の責任を得ないよなと思いながら聞いてるんだけれども、非常にこう外から見ると、なんかこう、この教会という団体を牧師が経営していかなきゃいけないって、そんな風に見えてるんだなっていうことを思わされて、面白いなと思うんですね。それがまあファンクラブっていうことのこう発想にもつながったんですけれど、外から見ると確かにですね、私たちはイエス様がたまたま好きな人がですね、この場所に集まってきて規制を上げている、あるいは神様が好きな人が集まって、ここでお互いがその同じものが好きなんだってやってるに過ぎないように見えるかもしれない。でもこれはまるっきりやっぱ外から見てる感想なのであって、実際は違うわけなんですね。で、これは、去年の全体研修会で、こう私たちが学んだことにもつながると思うんですが、教会というのはファンクラブじゃないというのはどうして違うかっていろいろ違いがあるんだけど、まず大きいのは教会には頭がおられるんですね。私たちが自分たちの思いで集まってるんじゃないんです。教会はキリストを頭としている。そして教会の頭はキリストだし、教会というのはキリストの体である。そして体と頭が互いに一つに結び合っている。で、去年はまあ教会の恵みって何だろうってことを考えたんだけど、その時にあれやこれやのいいことがあるっていうのが恵みなんじゃなくて、私たちにとってはイエスマン頭としていつもいてくださることが本当の恵みなんですっていうことを去年考えました。まさにその点が教会のこの世のいろんな団体と違ってる点だろうなというふうに思うんです。教会っていうのは決してここに集まってる人間の集まりに解消されないところがあるんです。ファンクラブが永続しないのは、これ集まってる人も、あるいは集まってる人たちが祭り上げてるアイドルも所詮人間に過ぎなくて衰えるからです。人間の営みっていうのは元気な時は華やかそうに見えるかもしれませんが、どうしたって人間ですから限りがあって衰えていって滅んでしまうんです。教会ってのは違うんですね。教会には確かな頭がある。だから2000年間もですね、この地上に続いてるんです。この教会の頭であるイエス様は死を通って復活しておられ、今も生きておられる。だから私たちはその永遠に生きておられる方に呼び集められてここに集まっているので、私たちは亡くならないんですね。強制が落ちてるとか言ってどう考えるかなんていう、それは人間的に言えばとても大問題に思えるのかもしれないけれど、でも教会っていうのは人間がうまく経営がうまくいってるかいないかっていうことじゃないわけなんですね。イエス様がここにいてくださるかどうかがとても大事です。だから教会の交わりっていうことから考えるときには、実は、そこに人がいろいろ集まってるけど、その人間からは始まらないんですね。人間が何十人何百人あるいは何千何万と集まってもです、もしそれが人が集まってるだけという話であれば、それだけじゃ教会にはなれないんですね。もしそれで教会になるんだとしたら、それは人間の想像力とか幻想が教会を生み出してるってことになりますが、そうじゃない。私たちは頭に呼ばれていて、 その頭であるイエス様の前に集められているので、こんなふうに一緒に群れをなしているわけです。で、このことっていうのは、聖書の中に語られている事柄を考えると、まさにその通りだなというふうに思うんです。福音書や使徒言行録を読むとですね、例えば福音書でですね、イエス様がガリラヤで伝道なさりましたっていう話が最初の方に出てきます。で、たくさんの人たちがイエス様の神様について教えている言葉を聞いて、なるほどって思わされるし、あるいはイエス様が特に癒しの技をなさってくださると、本当に力がある、ここには神様の力が働いてるって思って、イエス様を慕って追いかけるようになる、追っかけみたいな人たちが生まれるんですね。群衆と呼ばれる人たちが福音書だと、初期にはイエス様の後を追っかけたりします。で、どれくらいそれが集まったか、これ表現としたら多分に誇張があるかもしれないなと思いますが、例えばマルコによる福音書の1章33節にはこんなふうに出てくるんです。マルコの1の33を聞きますけれども、マルコによる福音書1章の33節、町中の人が戸口に集まった。カファルナウムの町です、これ。多分町中っていうのは、誇張があるだろうなって、町中の人一つの戸口に集まれるかなって思ったりします。あるいは、ヨハネによる福音書の12章の19節だと、イエス様に敵対するファリサイ派の人たちがこんなこと言うんですね。ヨハネの12章の19節というのは192ページですが、こんなふうに、これはイエス様がエルサレムに入場した直後の場面ですが、192ページ上の段の左の方ですね、ヨハネによる福音書12章19節、そこでファリサイ派の人々は互いに言った。見よ、何をしても無駄だ、夜を挙げてあの男についていったではないか。表現は誇張だと思います。だから夜を挙げてとか町中というのは、そのまんま、もちろんそれは本当だと信じてもいいわけですが、そうじゃないだろうなというふうに思う人がいても、それはやむを得ないと思う。でも少なくともですね、こういう表現からはある程度の人々がイエス様の後を喜んで追っかけてたということはわかります。そういう意味ではこの時点ではイエス様にこの世のアイドルみたいなエネルギーが、勢いがあったということが聖書の中に語られているんですね。人間がイエス様を自分たちの偶像として祭り上げようとするエネルギーが働いているんです。だけど、じゃあそういうふうにたくさんの群衆が喜んでイエス様の後をついていったから、それが教会になったって聖書の中に言われてたかなって考えると、そうではないんですね。よく知られているように、イエス様の周りにたむろしてた群衆というのはやがてイエス様に飽きていきます。そしてイエス様から離れていくんですね。一時はイエス様に夢中になってた人たちがイエス様の話を聞いてです、実にひどい話だ、誰がこんな話を聞いていられようかと言ってイエス様の元から離れ去った。で、これはヨハネによる福音書の6章60節に出てくる言葉です。つい先日までは喜んでイエス様の言葉を聞いてたのに、ひどい話だって言いながら去っていくんですね。本当に人間って移り気だなというふうに思います。でもそれが私たち自身の姿かもしれないなというふうにも思うんですね。私もなんでこの、ミュージシャンの音楽、昔はあんなに好きだったのに今聴くと普通だなって思ってしまうということがありますけれども、以前はとっても気に入っていると思っていても、いつの間にか飽きたり、あるいは場合によっては反発したりするということが出てきます。で、これはイエス様もそうですし、あるいはイエス様のことを述べ伝えたお弟子さんたちも同じような経験をするんですね。パウロという人が世界伝道旅行に出て、ピシディア州のアンティオキアという町に行った時の話というのが、使徒言行録の13章ぐらいに出てきます。で、そこで、これは今開きませんけど、かいつまんで申し上げますと、アンティオキアの人たちは最初はですね、パウロから聞かせてもらってイエス様の話をとっても喜んで聞くんです。そして面白いことにですね、ぜひ来週も同じ話をしてくれって、まさか同じ話って言っても文字通り同じじゃないと思いますが、事柄として同じイエス様の話をしてくれっていうふうに頼んだっていうんですね。で、しかも それがその安息日の礼拝から次の安息日の礼拝まで待ちきれなくって、そのパウロが泊まっている宿まで追っかけてきて、あの話だけどって言って話し込んでいくような、そういう熱心な人たちもいた。だからパウロたちは脈があると思ってですね、イエス様の話を次の、あの安息日に始めるんです。ところが次の週になったら手のひら返したようにですね、その人たちが口に高く罵り始めて、パウロたちは迫害を受けてその町を後にしたっていうふうに書いてあるんですね。やっぱりイエス様のことを述べ伝えれている伝道者たちも、ある時には最初の時には非常に好意的に迎えられるんだけど、ちょっと間が空くと、すっかり違う反応になってしまうということがあるんだよっていうことを、あの使徒言行録が語っているわけです。でイエス様は人間がそんな風に移り気だってよくご存知でしたから、人間を信用なさんなかったんですね。あのイエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたので、ご自身をあの喜んでいる群衆たちにお任せにならなかったっていう言葉がヨハネによる福音書の2章に出てきます。イエス様の場合だとどうなったかというと、結局群衆たちが離れた後どうなったかというと、わずかな弟子たちが従うわけです。それは最初から従ってた大変熱心な弟子たちですが、イエス様はその弟子たちにありがとうついてきて君たちが頼りだよって言ってたかって、そうじゃないんですね。あなた方はきっと私を裏切ることになるんだよってイエス様はお弟子さんたちに繰り返し言うんです。私は、あなた方に裏切られて十字架にかけられて殺されるけど3日目に復活するんだからねって。お弟子さんたちはそう言われてもですね、まさか自分たちがそんなことをするなんて信じられないんですね。自分たちはこんなにも熱心にイエス様に従ってんだから、そんな風にイエス様から言われるのは心外だって思って、悲しいって思ってたんです。ところが話を聞かされた当座はそんな風に思ってたんですが、実際にイエス様は逮捕されてしまう。でその時になると弟子たちはみんな逃げ散っちゃうわけです。イエス様がおっしゃった通りになって、結局は誰もイエス様のもとに残らなかった。イエス様はただ一人で敵の手に落ちて、そのまま不当な裁判を受けて十字架に貼り付けにされ殺されていきます。でそういう福音書の言葉を聞くとです、そういう時点でやっぱりあの人間の側がイエス様に従おうとする企てっていうのは完全に頓挫するんだなっていうことを、あの聖書も語ってるんですね。だから教会の交わりっていう時に、私たちがイエス様をどれだけ好きかっていうところからは始まらないんです。人間の思いっていうのはですね、変わるんだっていうことを大変にあの冷静にあの聖書はあの語っています。そしてじゃあ教会ってどうやって始まったのって言ったら、人間の側からイエス様についていくっていうその営みは完全に頓挫するんですが、イエス様が十字架にかかって復活なさった後に、まことに情けないあり方をしてイエス様のもとから逃げ去った弟子たちをイエス様のが一人一人探し出してくださるんです。そして私は確かに復活をしている、あなたはあなたと一緒にいてあげるから、あなたもう一度私と一緒に生きてらっしゃいって招いてくださって、教会の頭であるイエス様の方が弟子たちを一人一人訪ねて、私はご覧復活してるんだよって、あのトマスなんか信用しないもんですから、あのこの傷を見てごらんなさいっていうふうにイエス様やってくださるわけですが、間違いなく私なのだって言って、イエス様の方が弟子たちを招いてくださったので、それで教会があの原型が生まれる。そしてそうやって集められた群れたち、弟子たちの群れに聖霊が下って最初の教会ができたんですっていうふうに聖書の中には言われてるわけです。だから教会を考えるときにはやっぱりですね、私たち人間の側がそのイエス様に向けてる思いっていうのは確かにあるんですけれど、そしてそれは私たちなりには大変真剣なものなんですけれども、しかし私たちの思いがすごく真剣だから教会があるんじゃないんですね。そうじゃなくって、どんなに真剣に思っている人でも、それはもしかしたら自分が思い描いているものをとても大事にしているだけかもしれない、実際のイエス様のこと分かってないで従おうとしているだけかもしれないんだけど、不思議ですけどイエス様の方が私たちに出会ってくださって、私はあなたと一緒に歩んであげるんだから、あなたは私と一緒に生きていきなさい、この教会の中でって言ってくださって、私たちは生きることができる。それがまあ、去年はそういうイエス様がいてくださることが、教会にとっての何よりの恵みなんだって話を、まあ、申し上げたんですが、それがあの実際の教会の姿だっていうふうに、あの福音書の中にも言われているわけです。で、さて、そんなふうにまずですね、教会っていうのはイエス様が呼び集めてくださった群れなんだっていうことを一つ確認したいと思います。 でその上で今度は今日は教会の交わりという主題ですから、交わりのことを考えたいのですが、教会がエクレシアですが、交わりという言葉はじゃあ新約聖書で何て言うかというと、コイノニアという言葉なんですね。だから私たちがこの教会の交わりコーナーをコイノニアというふうに呼ぶのは全くその通りで、なんでそう呼ぶかというと、コイノニアが交わり、日本語にすると交わりだからなんです。だからコイノニアっていうのは、言ってみたら、コーナーってついてないけど交わりっていう、だから、コイノニアは意味を言えば交わりコーナーにつながるんですね。でさて、じゃあこの教会の交わりっていうのは、どういうふうに具体的には、できてくるのか。今教会の中で私たちの交わりっていうのは人間から始まってるんじゃなくて、イエス様から始まってるんだというふうに申し上げました。よく教会の交わりを説明するときに使われる説明っていうのは、教会の交わりって十字架みたいなところがあるんですっていう、そういう説明がされます。お聞きになったことある方いらっしゃるだろうと思うんですね。十字架っていうのは縦の棒と横の棒が組み合わさって一本の十字架になってるけれど、それと同じで教会の交わりの中にも縦の棒の次元と横の棒の次元がありますっていうふうに教えられるんです。で、縦の棒っていうのは、これは私たちが下にいて上に神様やイエス様がおられる、そういう垂直の次元の神様に向かっていく、そういう交わりがあります。それからその縦の次元の次に、今度は一緒にイエス様に招かれている者同士の横の交わり、横の次元もあります。そしてその2つはそれぞれバラバラにあるんじゃありませんって、それが一つに組み合わさって教会の交わりなんですっていう、そういうふうに説明をされることが多いですし、皆さんもそういう話を聞いたことがあるかもしれません。で、さて、しかしです、ちょっと理屈を言ってです。もし私が個人的にイエス様と結びつくんだとすればです、横の兄弟姉妹の交わりなんか考えなくていいんじゃないのって、そういうふうに思う方はいらっしゃらないでしょうかね。そういう方はもしかしたら教会に来ないかもしれないから、ここには、そんなに多くはないかもしれない。でも理屈を考えるとそう考える人だっているだろうと思うんですね。時々その教会の交わりにすっかり疲れちゃってですね、もう人間の横の交わりなんかいいからって言って、日曜日の午前中になったら喫茶店に行って聖書を開いて神様のことを思って瞑想してますなんて人に出会うってことは、私もその時間教会に行ってないわけですから出会わないんですが、しかしそういう人がいるって話は聞いたことがあります。で、なぜそれじゃいけないのかって、そう考える方いらっしゃるかもしれないと思うんですね。でもなんでそれがおかしいのかっていうと、実はそういうあり方っていうのは、私たちがイエス様から招かれてるから起こるのが縦の交わりなんですね。相手がいるんです。で、その相手がいるっていうことをすっかり忘れちゃって、なんか私を招いてくださるイエス様ってのは私の頭の中だけにいるイエス様になっちゃってるんですね。でも聖書の中に書かれてるイエス様ってそうじゃないです。イエス様が誰か、特別有望な弟子を目をかけて、あなたを私の内弟子にしてあげよう、他の人と別に私についてらっしゃいって言ってるかって、そうじゃないんですね。イエス様はあくまでもたくさんの弟子たちを招いて、ペトロが一番弟子だっていうけど、ペトロだって特別にペトロ一人で招かれてるんじゃないんですよ。ペトロは弟のアンデレと一緒に招かれましたし、あるいはイエス様とうんと近しいヨハネだってお兄さんのヤコブと一緒に招かれてます。あれ、たまたまじゃないと思いますね。やっぱりイエス様は本当に近しい弟子だけど、その弟子たちは一人でいるんじゃないんだって、兄弟たちの中にあなたはいるんだよっていうことを教えてくださる、そういうところがあるんだろうというふうに思います。私たちはですね、イエス様と交わりを持つんだっていう時に、その相手のことを考えなきゃいけないんです。じゃあイエス様がこの私を招いてくださるっていうのは、私が今イエス様の方をまっすぐ向くっていうのは、それはどこにいたってイエス様の方向きますよって言えるかもしれないけれど、じゃあ相手のイエス様の方はこの私をどういうふうにご覧になって招いておられるんだろう。で、その時にはこの私がどこにいたってイエス様を持ってれば同じじゃないかっていうふうにはならないんですね。 イエス様の方は、特別にあなた特別だって言って招いてんじゃなくて、あなたも他の兄弟姉妹たちの、私が愛してここに招こうとしている者たちの一人として、あなたもとても大事に考えてんだよって言って招いてくださるわけです。だからそういう意味では、なんていうのかな、縦の交わりと横の交わりは決して分離できないんです。どうしてかっていうと、私たち一人一人を本当に大事で、あなたを愛してるって言って呼んでくださってるイエス様が、私の隣の人のこともあなたも大事だって言って呼んでくださって、その隣の人もあなたも大事だって言って呼んでくださっているんです。そして私たちはそういうイエス様から呼ばれて招かれている群れの中の一人としてここに呼ばれてるんですね。教会にやってくる人っていうのは、なんかこう、なんて言うんでしょうね、入団テストを受けてですね、自分から入ってくる人とドラフト選手がいるんじゃないんです。みんなドラフト選手なんです。全員あなた来てくださいっていうふうにイエス様が言ってくださって、一緒に集められている、そういう人たちです。だから特別扱いされて自分だけ特別だっていう人はいないんですね。群れの中で一人きりっていう人はいないはずなんです。で、そのことをイエス様が表すかのようにです、弟子たちをさっき弟子たち一人一人呼び集めて、教会の交わりができてきたんだって話をしましたけど、その中の一例で非常にはっきりしているのはペトロの招きです。私たちは時々そのことを聖書から聞かされますけど、ペトロはイエス様のことを3度知らないって言って裏切っちゃったもんだから、自分からはイエス様の前になかなか顔を出せなかったんですね。ところがイエス様がイエス様だってわからないで、なんか食べ物があるって岸から言ったら、魚取れませんって言ったら、船の右側に魚を網を下ろしたら魚が取れるはずだよって言って、網を下ろしたら大漁になった。その網を上げて魚を持っていったら、イエス様がもう火をかけて魚の準備をしてくださっていて、そしてその食事をしながらイエス様が尋ねてくださるんですね。あなたは私を愛するか。ペトロは私があなたを愛していることはあなたご存知ですって言うと、私の子羊を飼いなさい。2度目にイエス様があなたは私を愛するかって言うと、ペトロは私があなたを愛していることはあなたがご存知ですって答えると、私の羊の世話をしなさい。で、3回イエス様がペトロよ、あなたは私を愛するかって尋ねるんです。ペトロはそうすると本当に辛くなっちゃって、あなた何もかもご存知です、私があなたを愛していること分かりきってますって言ったら、私の羊の世話をしなさいって、そんなふうに3回言ってくださる。あれはペトロが3回イエス様のこと知らないというふうに言ってしまった、その3回をイエス様が、あなたは私を愛してるんだよねっていうふうに3回ペトロに言わせて、ペトロの失敗をペトロの口から上書きさせてくださってるんですね。そしてあなたはもう一回私の弟子としてここからやり直すんだよと言ってるんだけど、その時にイエス様がおっしゃってるのが、私の羊の世話をしなさいっていうことなんです。つまりペトロは、私を愛するか、はい愛します、じゃあ私についてらっしゃい、あなたは特別だ、あなたと私の交わりが強固なんだと、そんなふうに言われないんですよ。この交わりの中でお互い同士を支え合うようにして、あなたは私についてくるんだよって言われている。教会の交わりってそうなんですが、横の交わりっていうのはですね、イエス様好きなもの同士の同じ、君も好きなの、僕も好きなんだって、そういう交わりじゃないんですね。そうじゃなくって、イエス様が実はお互い同士交わりを持ってここで一緒に生きていくんだよということも一人一人におっしゃってくださっている、そういう交わりです。だから、自分一人だけがキリスト者になるんじゃないんです。イエス様に直接つながっている弟子たちがまずイエス様に呼び集められて、それが教会の土台になりますけど、今度次の時代にはその人たちが伝道して、やっぱりこの教会の交わりの中に次の石が積み上げられていく、そしてさらにその次の石が積み上げられていくみたいにして、私たちは何代も何代も積み重なってきた、かなり上の方にできてますが、教会堂でいうと、石造りの教会堂でいうと、こう一つの回廊がそうやって出来上がっていくみたいに、私たちもこの教会の中で自分の石がここにあるから周りの石を支えられるんですね。石造りの教会堂なんて石をポッて一つ抜いちゃったら、こうガラガラガラって崩れかねないわけです。だけど本当に一つ一つが組み合いながら、一 一つの教会の群れとして成り立っていく。だから、あなた方はその私の体であり、そして一つの教会なんだということをイエス様がおっしゃっておられます。で、そういうことが分かんないでいた教会っていうのがコリントの教会なんですね。コリントの教会っていうのは最初の頃ですけど、自分たちが信じているイエス様こそが本当のイエス様なんだって思ってたから、パウロから教えられたイエスも教えられた人とアポロから教えられた人って、ちょっと食い違ったりしたんです。そうすると私はパウロの方が正しいと思う、私はアポロの方が正しいと思うって言うと、そのうちにじゃあ私は本家の弟子のペトロの方が正しいって、そのうちにいや私はキリストがいいなんて言って、みんなめいめいに自分が思い描くイエス様が本当のイエス様だって争いが始まったわけです。でその時にパウロがそうじゃないんだよっていうことを教え諭して書いた手紙がコリントの信徒の手紙、第一の手紙なんですが、実は教え諭すところの前の一番最初のところです。コリントの教会にあった、その書き出しのところでパウロこういうふうに書いてるんです。それ皆さんにお配りしたレジュメの中に書き抜いておきましたけれども、コリントの信徒の手紙第一の一章の二節です。コリントにある神の教会へ、すなわち至るところで私たちの主イエスキリストの名を呼び求めているすべての人々とともに、キリストイエスによって聖なるものとされた人々、召されて聖なるものとされた人々へ、イエスキリストはこの人たちと私たちの主であります。コリントの教会、あなた方は神様の教会なんだとまず言ってるんですが、それはどういう教会かというと、至る所でっていうんですから、コリント以外の土地にも教会がいっぱい立ってるんだけど、そのいろんな土地に立っていて、そこでもうイエス様の名を呼び求めている人たちがいる。コリントの人たちももちろん一人一人が呼び求めてるんです。真剣にイエス様のことを考えてるわけです。でもあなた方は自分が呼び求めるからそのイエス様とつながってるんじゃなくって、実はキリストイエスによって召し出され聖なるものとされてるんだよっていうふうに言うんですね。私さっき申し上げましたけど、人間のとイエス様のつながりって人間から始まるんじゃないんです。イエス様が私たちを招いてくださって始まるんだけど、イエス様が私たちを招いてくださってこの教会の交わりの中に立たせてくださっている。コリントの教会のあなたたちもそうなんだよってここで最初に言ってるわけです。そしてイエスキリストという方はこのよその土地の教会のクリスチャンもそうだし、また私たちもそうだし、あなたたちもそうって、みんなイエス様の招きのもとにある一つの教会なんだよっていうふうに言って書き出しているのが、このコリントの信徒の手紙の書き出しなんですね。つまり教会っていうのは自分たちだけがキリスト者だとか自分たちだけが教会だって言えないんです。私たちが経験的に知ってるのはこの愛宕町教会の交わりですけれど、じゃあこの愛宕町教会の交わりが確固としてあって他に教会の交わりがないのかって、そうじゃないんです。いろんな土地にいろんな教会があって、その教会の人たちも真剣にイエス様のことを呼び求めている。もちろん私たちも一生懸命イエス様のことを信じようとして生活をするわけですが、教会っていうのはじゃあいくつもいくつもそういう教会があるのかって、そうでもない。その全ての教会がただお一人のイエス様から招かれて存在してるんですから、教会っていうのは実は全ての教会がただ一つなんです。日本キリスト教団っていう看板があって、その中に甲府教会があり、愛宕町教会があり、中央教会があり、南甲府教会があるから、それぞれの教会が同じキリスト教団の看板があるから一つっていうんでもないんですね。そうじゃなくて、これはもう教派を超えてキリストの教会っていうのはどんな教派だって一つなんです。もともとはイエス様が招いてくださっている教会っていう意味では、どの教派もカトリックの教会もプロテスタントの教会も東方教会もみんな一つの教会の交わりの中を生きてるんです。でただそういう中で私たちが信じてるイエス様の信じ方のスタイルっていうのはあるので、プロテスタントとカトリックとかっていう違いはあるんですけれど、でも教会は実はどこの教会に行っても一つの教会です。だから愛宕町教会にいる間は教会生活をしているけど、よその土地に行ったらもう愛宕町と同じ交わりがないから教会に行かなくなるっていうのは、まあ、実は教会の事柄を分かってるかというと分かっていない、ちょっと残念なことだと言わざるを得ないんですね。私たちは どこの土地にいてもイエス様が私たちを呼んでくださっていて、そういう教会の群れがあるんだったらそこに連なって一緒に礼拝をしていく、そういう群れの中に実は立たされているんです。私たちはそんなふうに自分の理解する限りのイエス様につながるんじゃなくって、イエス様の方がこの私を捉えてくださってるんだって信じて、その中で一緒に教会生活をしていきます。そうするとです、イエス様が私たちを呼んでくださってるんだっていうことがはっきりすると、実は私たちの中に信仰生活にはですね、粘り強さが生まれてくるようになると思うんですね。自分の思いで自分の好きな自分の信じてるイエス様につながってるんだとすると、それは全部そのエネルギーっていうのは自分から出てます。そうすると、例えば教会生活の中で自分の気に入らないことに出会ったり、あるいは自分自身が年を取って弱ったりしてエネルギーが失われていっちゃうと、もうそれ以上ですね、自分の中からエネルギーを引っ張り出せなくなるんです。そうすると、もう、自分は、これくらいでそろそろいいですっていうふうに人間的には身を引きたくなってしまうということがあります。これはまあ教会生活をしていてもお年を召した方はちょっと教会に行くのが最近距離が遠く感じるなということはおありになるかもしれないというふうに思うんですね。で、ただそうやって自分中心に生きていくっていうふうな思いで生きてしまうと、結局はどんなに自分としてはイエス様の好きでなつもりでいても最後には孤独になっていくだろうなというふうに思います。私たちは結局自分一人で生きて、自分のエネルギーで自分の思いの赴くままに生きて、最後はそのエネルギーが、こう弱ってとぼれて、しまうっていうふうになっていかざるをない。でも実は教会っていうのはそうじゃなくて、イエス様の方がそういう弱い人間であることを承知の上で、あるいはイエス様にしてみたらご自身を裏切る弱い弟子たちであることを承知の上で、それでも私があなたと一緒に生きてあげるんだから、あなたが弱いことを承知の上で、あるいは失敗することを承知の上で、でもそれ何とかしてあげるから私についてらっしゃいって言って教会の交わりっていうのは生まれてくるわけですね。そうすると私たちはこう自分の忍耐とか自分の力とかエネルギーとしてはもういっぱいいっぱいだなと思っても、イエス様の方がこの私を掴んでてくださるんだから、私はここから離れられないなっていう、そんなところが出てくるんだろうというふうに思います。以前からですね、お誕生日を迎えるたびに教会からお誕生日のカードを差し上げるようにしています。あるいは召された兄弟姉妹のご遺族には教会から、そういうお手紙が行くようにしています。あれはですね、基本的には全員に出すようにしてる。ただ場合によって住所が分かんなくなってたり、あるいは心の病があって手紙が来ちゃうとちょっとその悪くそれが作用しちゃう人には出せないという場合もあるんですが、でも基本的にはできる限りみんなに出すようにしてるんですね。でそれは、礼拝を出られないくらいの状況であっても、教会の群れの中ではあなたは覚えられているんですっていうことを、形として表している。教会はそんな形で表していくんですね。今日大変にびっくりしたんですが、この全体研修会を覚えてある方がブドウを送ってくださったんですね。その方はもう何年も教会に見えてない求道者の方です。でだけど求道者の方だけど礼拝に来てた方だからって言って手紙だけは毎週送ってるんですね。でも何の返信もないので、こちらからするともう送んなくてもいいかなって、実はこの辺りでいつも葛藤しながら、でもラベルがあるし亡くなるまで送るかって言って送ってた方です。ところがその方がいつもお便りありがとうございますって突然ですね、ブドウの見事な房を送ってくださって、しかも今日に間に合うように昨日届くような形でくださったんです。とっても励まされて、しかもそこにお手紙がついてて、いつも手紙ありがとうって書いてある掲示板に貼り出してありますけれども、それを読むと本当にですね、人間の思いを超えてやっぱり神様っていうのは捉えててくださるんだなということを思わされます。教会というのはそんなところがあるんだろうと思うんですね。だから今見えているこの交わりだけじゃなくって、 私たちには見えないけれど、しかし神様がやっぱりこの教会につながっている枝として持ち運んでくださっている方っていうのは確かにいらっしゃるんだなっていうことを、まあ、思わされます。私たちはそんな風な交わりの中に置かれているということを思います。で、教会っていうのはキリストによって呼び集められた者たちの集いで、したがってキリストが働く中で作られていきます。でもそれは今の時にはイエス様が招いてくださるんだって言っても、肉眼で見えるイエス様がいるわけじゃないので、精霊が働いてくださって、そして精霊が働いた結果、私たちが実際にその用いられる、動かされるという仕方で、しかもイエス様に自分が結ばれ喜んでそれに使えるという仕方で教会というのは営まれていくんだと思います。精霊が働いているとか、あるいは神様を信じるということが分からない人たちにとっては、キリスト教会というのがイエス様の名前を語って、そのたまたまそこにいる人がやりたい放題やっているように見えるかもしれないですけど、しかし教会というのはそうじゃないんですね。イエス様が私たちを招いてくださっている、その中で一緒に生きていこうよっていうふうにお互いに支え合いながら、イエスも指差し合いながら、みんなで歩んでいく群れだろうというふうに思います。パウロがですね、テサロニケの信徒への手紙の一番最初のところかな、第二テサロニケの2章13節か、こんなふうに言ってます。しかし主に愛されている兄弟たち、あなた方のことについて私たちはいつも神に感謝せずにはいられません。なぜならあなた方を聖なるものとする霊の力と真理に対するあなた方の信仰とによって、神はあなた方を救われるべきものの初歩としてお選びになったからです。私たちは今この時代にあっては、これから救われる人たちの初歩として、それぞれに信仰を与えられてこの教会に招かれていると思います。私たちはこの教会で一緒にイエス様を指し示し合いながら生きていくようにされたいなというふうに思うのです。いつも気が小さいもんですから、喋ったら1時間に足りないんじゃないかなというふうに心配をしているのです。で、おまけというのをつけたんですが、もう今ちょうどここで1時間なので、どうしましょうか。一言だけおまけじゃ説明しますが、時間切れた場合にと思って準備したものです。最近の今年の教会の歩みについて、去年の12月に役員会で話をしたときに、愛宕町教会の礼拝出席が最近減ってますよねっていう話題が出ました。で、言われてみるとそんな感じがするなって思って、私も気になってですね、実際どれくらいに推移してるかなって思って数字を数えてみたのが一番下の表です。2018年には73名礼拝に出席しておられたのが、次の年は74名、そして2020年からコロナが始まったわけですが、69名、67名、54名という形で、数字の上では確かに減ってるというふうに思います。で、どうしてこんなふうに減ってるかなということも、ちょっと理由を考えてみました。そして、減る要素っていうのを数え上げてみたんですが、実はこの5年間で、天に召された方が14名いらっしゃるんですね。それから禁足に近いって書きましたけど、施設から出してもらえなかったり、入院して病院から出してもらえなかったり、あるいはご家族がなかなか家を出ちゃダメっていうふうに言われて教会に出してもらえなかったりっていう方が数えてみると11名いらっしゃいます。それから子どもたちが育って仕事に就いたり学校に行ったりして、よその土地に進学をしたり、あるいは、お子様のところに引き取られていって、甲府の土地を離れた方が5名いらっしゃるんですね。ですから、これ14と11と5、禁足に近い方の中には、感染症が少し緩んだので、何ヶ月に一遍かとか月に一遍ぐらい出てこれる方もいらっしゃるので、完全に11名じゃないですが、しかし足してみるとこれは、14と11で25でプラス5だから30人ぐらいの方が今まで礼拝に来れた方が来れなくなっています。 で、そういう意味では73から30引くと43という数字なんですが、今54名なんですね。これは逆に今度は増える要素というのを考えると、教会員の中で小さい子どもたちがお生まれになった家庭もありますし、それから今洗礼を受けたいんだと思って準備している方もいらっしゃったりして、そういう方もあって、あるいは礼拝に来る子どもたちも高校生や中学生なんかも少し以前よりは増えてて、こんな数字で、まさにこれが今の愛宕町教会の実情を表している数字なのかなというふうに思います。で、大事なのは数字が多いとか少ないとかで一喜一憂するということではなくって、やっぱり私たちが本当に与えられている生活を喜んで平らに私は神様のものですって言って生活していくことの方がはるかに大事だろうなというふうに思うんですね。ですから、そういう意味でも今回の教会の交わりという主題をいただきましたけれども、私たちの交わりというのがイエス様に支えられて呼び集められて、そしてお互い同士もここで一緒に礼拝を捧げてイエス様に感謝を表しながら生きていく交わりなんだということを覚えたいというふうに思います。そしてまた、来週から、礼拝を喜んで捧げるその生活を励むものとされたいなというふうに思います。一言お祈りをお捧げいたします。御在天の父なる神様、教会の交わりについて考える時を与えられました。私たちは日頃自分としては真剣にイエス様のことを考え、イエス様に向かう思いを持っているつもりですが、しかし気がつくとイエス様のことを忘れて生活をしていたり、またイエス様についてよくわからないところがありながら、そのことを曖昧にして生活しているようなところがあることも思い当たります。しかし私たちがあやふやであったり弱かったり忘れっぽかったりしても、イエス様の方が十字架にかかってくださって、私たちの罪をあなたの前に清めてくださり、そしてあなたに愛されているものとして歩んでいいのだとおっしゃりながら、私たちを招いて一人一人を教会の交わりの中に置いてくださり、みんなで一緒に感謝を表しながらイエス様を思いで生きるような生活を与えてくださっていることを感謝いたします。どうか私たちがイエス様を通して表されているあなたの愛に支えられて生きるものであることを知るように導いてください。そしてどうか共に歩んでくださるイエス様に慰められ勇気をいただきながら、さらにこの世にあってあなたに喜ばれる麗しい生活を続けていくことができますように、一人一人を持ち運び導いてくださいますようお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。
ありがとうございました。それじゃあ皆さん番号札持ってますね。2時15分にはここに戻ってきてもらって、そして全体の各6班のお話を聞いてで終わりにしたいと思いますので、だいたい2時10分ぐらいですね、2時10分ぐらいには終わりにして上に登ってきてほしいと思います。ここでも構いませんし、どっか下でやってもいいと思いますので、それぞれ分かれてください。じゃあちょっと番号を言いますね。その時のちょっと手を挙げていただきたい、第1っていう番号もらったから手を挙げてください。でその、責任者は雨宮さん、じゃあ皆さん引き連れてお願いします。じゃあ2の方手を挙げてください。はい、2は雨宮恵子さんです。恵子さん言いますね。はい、恵子さんお願いします。3の番号を持っている方、はい、 3が、はい、3の方は宮沢、はい、春美さんです。宮沢春美さんの指示に従ってください。4番は、はい、はい、弓田さんです。なんか少ないですね、あれ3人しかない。弓田さんの指示に従ってください。それから5番は南さんです、お願いします。はい、それから6番は古谷さんです、は はい、じゃあそれぞれの責任者の方、あの場所どこでも構いませんので皆さんと一緒に。